毎年この時期になりますと、お店などでですね、いろいろとクリスマスの飾りが目立ちますね。まあ、クリスマスと考えますと、まあ、いわばお祝いのような、あるいはお祭りのようなことをまずですね、皆さん思いつくかなと思います。先日子どもたちがいっぱい集まったその時に、私は皆さんクリスマス分かりますかと言ったらですね、真っ先に男の子がサンタさんですと言ったんですね。まあ確かにそういうイメージはあると思いますね。確かに世の中では、でまあ私たちもそういう楽しいことも、まあ一緒に楽しむ面もあります。まあ、見ますと後ろにクリスマスツリーや、今日はまた祝会もあり、いろいろね、そういう楽しいことも教会でもしますが、まあしかしこのクリスマスはですね、そういう意味では嬉しい時ですね。でお祝いする時ですが、まあ何をじゃあ本当にお祝いしているのかということをですね、今日少し考えたいと思います。まあクリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いするものですね。2000年ほど前にイエス様がお生まれくださった、そのことを今もお祝いするわけですが、まあ、あのベツレヘムの町村で生まれた赤ちゃんは普通の赤ちゃんではなかったんですね。今日はですね、そういうことをガラテヤというですね、ガラテヤ人の手紙4章ですね、まあ、聖書をお持ちであれば368ページになりますが、368ページガラテヤの4章の今日は4節から7節まで、神は御子を使わされたということを一緒に見たいと思います。まず御言葉をお読みします。聖書がない方お聞きくださればそのように読みますが、聖書手元にあれば368ページ、聖書の終わりの方の368ページ、ガラテヤの4章の4節からです。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためです。あがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるのです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。まあ少し難しい箇所ですが、そこからですね、少し分かりやすく、なるべく分かりやすくお話したいと思いますが、神は御子を使わされたんですね。このイエス・キリストはクリスマス、今お祝いするこの時はイエス様の誕生ですね。まあ、神は御子を使わされた、御子はイエス様を指しますが、まあ、この天から使わされたということですね。天から使わされました、神によって使わされたということを見ましたね。歴史上こう考えると、キリスト教はそのイエス様の公の生涯、その伝道から始まったように思われますし、まあ、ある意味歴史的そうですが、しかし実際その神様のご計画として、さらにそれを先に、ずっと先に、この世界が作られる、まあ、前からと言っても間違いではないんですが、そのようなご計画をされました。まあ、聖書はとても大きな本ですね。でもその最初の書、創世記の創世記という、この世界が作られたというこのことが記されている創世記には、その救い主の誕生の約束をすでに3章15節でその与えているんですね。アダムとエバが エデンの園で罪を犯した後すぐに神様がその約束を与えてくださいました。そしてその旧約聖書、今日は新約聖書終わりの方を見てますが、旧約聖書を見ても繰り返しこのイエス様がそこに記され描かれ、あるいは予言されています。さまざまな、こう今日は見たように律法という表現も出ましたね。律法の下にこのさまざまな律法のことを通して、律法はイスラエルへの律法ですが、神様の律法ですが、さまざまなその捧げ物を通して来たるイエス・キリスト救い主が描かれているんですね。ですから天から使わされ、神によって使わされましたが、まあ、今日4節では、しかし定めの時が来たのでありますね。定めの時が来たので、このご計画された時にイエス様がお生まれくださったんです。それ今から言うと2000年ほど前ですが、ちょうど良い時にイエス様がご計画通り来られたんです。救い主がお生まれくださったんです。神様のタイミングというのは本当に完璧ですね。間違いはありません。まあ、私たちにとってみると、時々神様のタイミングが違うとか何かこう感じるかもしれませんが、しかし決してそうではありません。本当にこの私たちの住む世界、このすべてのためにご計画もあり、そしてその多くが聖書に記されています。でもその神様のご計画は壮大な、この世界の計画はそうですが、それだけではなくて、今日お集まりの一人一人のあなたのためにも神様がちゃんと考えて、そしてご計画がありますね。神様のご計画の中にあなたも生まれ、この世にいるわけですね。で、そのようにイエス様が神様のご計画のうちに生まれ、この地上に来られ、使わされましたが、さあその4節をまた見ますとですね、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。女から生まれたもの、まあ、女から生まれ、この世に使わされたんですね。天から使わされて、イエス・キリスト救い主はこの世に使わされました。女によって生まれた。ここにはこの女から生まれたとありますね。で、すなわちそれは、まあ、一つは創世記の3章の15節の約束通りですね。イエス様は女から生まれた。まあ、他旧約聖書を見ますと多くの予言がありますね。例えばこのユダの部族から、あるいはダビデの家系からとか、あるいはそのとても珍しいというか、こうあり普通に考えたらありえないわけですが、諸女から生まれるというね、こういうことも約束されているわけですが、その通りにイエス様が生まれました。すべてのその予言通りに、まあ、生まれたんですね。ですからこの旧約聖書ではずっとその先に、まあ、時には700年、あるいはさっき言ったこの創世記ですと、もう4000年も前にこう約束があるわけですが、その通りにイエス様が生まれました。イエス様のお父さんはヨセフ、まあ、マリアの夫ではありませんね。この結婚する前、まあ、夫婦あるいは男女としての関係を持つ前に神様から与えられた奇跡的な誕生です。そしてイエス様はそのようにして生まれましたので、神の子、そして罪のない方としてこの世に生まれました。私たちはみんな自然にこの世に生まれてくる、私たちはみんな罪の性質を持っています。でもイエス様は違いますね。で、この4節には、女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。律法の下、まあ、この律法の下というのは人となったんですね。人となって生まれたんですね。本当にこのイエス様はそのようにして、この神様の掟、神様の支配の下に人となって、 創造されたものの一人となって、そしてこの地上に住まわれたんですね。イエス様の誕生ですね、見たなら、まあ、来週日曜日マリアというあの映画をね、一緒午後見ますけども、そこでは、まあ、映画ですから、それはあの映像なんていうかね、描かれてますけども、まあ、でもイエス様の誕生は本当に見た目には普通の赤ちゃんですね。そして当然泣きます。当然こうね、最初は歩けない、話せない、いろいろこう必要なことを学ぶわけですね。まあ、そのようにイエス様は掟の下に、この律法の下に生まれたんですね。でも、まあ、私たちもそうなんですが、でも私たちの場合はいずれも神様の掟を犯したり、罪を犯したり、まあ、神様の掟を守らなかったりすることですが、イエス様はいつもそれを守りました。人でありながら神であり、そして、まあ、先週ですね、見ましたようにインマニュエルと、まあ、呼ばれていますが、神は私たちと共におられるという意味ですね。人となって生まれたんです。さあ、このイエス様がでもこのなぜ来られたか、この5節にはこれは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。なぜこの天から使わされ、世に来られたのか、なぜこのイエス様が人となったのか、この世に生まれ生き、そして歩まれたのか、それは一言で言うならば、この使わされた目的は一言で言うならば、私たちを贖うためですね。贖うため、この五節には律法の下にあるもの、それは私たちですね、人間を贖い出すため。でも贖うためというと、贖うというのは皆さん慣れている言葉ですか？ちょっと不慣れですよね、贖うというね、なんだろう。まあ、それはですね、簡単に言いますとね、買い戻す。例えば、まあ、このように昔使われましたね。それは奴隷を解放するために、そのお金を払ってその奴隷を自由にする、こういう時に使われた表現なんですね。ですから、この贖うために、すなわち私たちはじゃあ奴隷だったとでも言うのかということですが、8節見ますと、このガラテヤの4章8節、しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神ではない、神々の奴隷でした。この奴隷でしたとかありますね。で、こう聖書を見ますとですね、私たちは、まあ、言うならば罪の奴隷として描かれてますね。神様のこの律法の下に生まれたものですが、律法に逆らって生きており、そしてこの奴隷、罪の奴隷であると言います。しかしどうでしょうかね、普通皆さんは自分のことを奴隷と考えていないと思いますね。神様に逆らって生きるときに、それはただ単に自分が好きなように生きているとこう考えがちでしょうね。私はただこう好きなようにやってます、ね、奴隷ではない。でもどうでしょうか、聖書は奴隷だって言ってます。その証拠には、じゃあそのね、好きでやってる罪をやめてみてください、ね、そう簡単ではないですね。やめようとしても、あ、これは良くないと思ってこうね、反省してやめようとしても、それはなかなか思うようにいかない、ね、私たちはやはりその弱く罪の下に奴隷となっているんですね。まあ、イエス様が私たちを、その罪の奴隷である私たちをそこから解放するために来られ、そして十字架で私たちのために死に、私たちをあがなってくださったんですね。あがなってくださった、その言葉はすなわち奴隷である私たちを解放してくださったんです。代価を払って私たちを自由にしてくださったんですね。そうなんです。そしてその結果というと、この5節にありますが、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。すなわちもともとは 罪の奴隷であり神の子ではなかったこの私たちですが、そのような私たちを解放し自由にし、そしてご自分の子とするためにそうしてくださったんですね。6節にもこうありますが、そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました、ね、本当に私たちは神の子とされたんですね。私たちがこのクリスマスの時に生まれたイエス・キリストを救い主として信じるなら、私たちはもともとは罪の奴隷だったものが解放され、自由にされ、そして神の子とされるんですね。でその以外には私たちは罪から解放される方法はないんですね。それ以外には神様の子供となる方法はないわけです。イエス・キリスト以外には、私たちがもしこの神様が使わせてくださった救い主を拒むとすれば、それは言うならば奴隷が、私は自由にならなくてもいいんです、奴隷のままでいいんですというようなことで、非常にある意味考えがたいですね。普通そういうことはないと思いますが、でもまさしくその通りなんですね。本当に愚かとも言えます。このまま罪に仕え続け、ね、本当にそのままこのイエス様を救い主として受け入れないとすれば、でも私たちはそのようにイエス様は私たちをあがない、買い戻して解放しことをしてくださったんですね。子供としてくださったんです。それはイエス様の十字架によるよってあがないました。まあ、買い戻すという表現を聞きますとお金を考えますよね。まあ、奴隷の場合は自由にするためには大体お金を払って自由にしますが、でもイエス様の場合はじゃあ私たちをどのように自由にしてくださったかと言いますと、お金ではないんですね。ご自分の命でその血を流し、命を捧げて私たちを解放してくださいました。一箇所お読みしますが、まあ、そのままお聞きになっても構いません。あるいは聖書が手元にありすぐ見つかるようであれば、第一ペテロの1章の18節ですが、18節453ページですが、第一ペテロの1章の18節から20節ですね。ご承知のようにあなた方が不祖伝来の昔虚しい生き方からあがない出されたのは、金や銀のような朽ちるものにはよらず、ここでもあがないというのが出ますね。金や銀によらず、この傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい地によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。イエス様が来られ、そして私たちのために死んでくださいました、ね、それほどまでに神様が私たちを愛し、そのイエス様をお使わしくださったんです、まあ、おそらく聖書の中で最も有名な箇所の、まあ、一つ、ヨハネの3章16節ですが、このように記されてますね。ヨハネの3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。本当に神様が私たちを愛しておられるので、そのようにイエス様を、御子イエス様を救い主としてこの地上に送ってくださり、そしてイエス様がその尊い命を捧げてまで私たちを罪から解放してくださった、自由にしてくださったんですね。でさらにこのガラテアの4章の箇所を見ますと、7節ではこのようにありますね、まあ、6節7節をもう一度読みますと、そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなた方もはや奴隷ではなく子です。 子ならば神による相続人ですとありますね。で、まあ、この聖霊を通して私たちを成長させてくださるためにイエス様が来てくださったんですね。私たちが神の子とされたんです。イエス様を救い主として信じると神の子とされ、そしてこの6節にあるように、あなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶと、こう御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたとありますが、このアバ父という、ね、表現、まあ、どういうことでしょうかね。これは昔のですね、今で言うパパですね、パパとか、まあ、日本語では例えば幼い子がトートとかね、というようなね、そういうこう、まあ、本当にその親しみを表すこうね、この表現ですね、アバ父。でこのアバというね、こう本当にそれがパパというようなね、本当に親しさを表しますね。で神様はそのように私たちをその迎え入れようとしています。ご自分の家族の一人としようとしておられるんですね。で、愛に満ちたその神様の家族の一員として迎えようとしております。もはや私たちは奴隷ではなく子とされた、ね、イエス様を信じるなら子とされた。そしてそうでありますから、その子供のようにまた成長することを願いますよね。親はそうですよね。子供が生まれると可愛いんですが、そのままずっと成長しませんと、悲しいですよね。ですからその成長を願いますが、聖霊なる神様が私たちに与えられて、この成長するために与えられました。で結局すでにイエス様を信じているこの私たちは、すでにイエス様を信じている私たちは神の子供とされたんですが、まあその子供として成長することを願っており、まあ、その鍵となる、すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、私たちが成長するためには何が大事かと言いますと、それは本当に愛に満ちた生きた神様との関係の中に置かれ、その関係の中で私たちは少しずつそう成長していくわけですね。聖霊なる神様の御助けによりますね。さあ今日このようなことをですね、イエス様の誕生について見ました。まあ、ちょっとこの箇所難しいんですが、簡単に言いますと、この救い主が神様の御子イエス様が天から使わされ、この地上に来られ、そしてその私たちを救うために、私たちをこの贖い、私たちを子とするために来られたんですね。さあそのことについて私たちはじゃあ最後にですね、少しまとめますと、どういうレッスンになるのかということを少し考えたいと思いますが、まあ、すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、神様の家族の一員とされた、神の子とされた方々ですね、イエス様によって贖われ神の子とされましたが、そのような私たちは、まあ、イエス様が使わされたように私たちも使わされているということですね。このことを覚えたいと思いますね。すなわち私たちの周りにはまだ罪の奴隷である方々が多くおられ、大変困っているような状態ですが、そのような方々にこの良い訪れ、良い、まあ、福音というのは良い訪れという意味ですね。この良い訪れを届けたい。すなわちこの彼らもこの罪の奴隷から解放されるイエス様によって、でそういうことが私たちの大きな責任であり特権であるわけですね。このように私たちも、まあ、イエス様が天から使わされた、私たちの場合は違いますが、でも私たちも主は使わせております、この地上に、周りに、人々に。まあ、このクリスマスの季節はそのためにはとてもいい機会ですよね。他の人たちにまさしくこのクリスマスの本当の意味は何なのか、 それはこの救い主の誕生、イエス様の誕生。まあこの先も週報の裏面を見ますとね、まだいろいろクリスマス集会もあるんですが、まあそういう集会に誘うなりね、お話しすることも十分可能ですよね。ですから私たちも使わされています。そしてもう一つですね、学べることは、まだイエス様を信じておられない方々、今日何人かおられますが、まああなたも神の子となれるんですね。なることできます。すなわち天の神様は私たちのことを愛しておられます。私たちのことを心に留めておられます。私たちは偶然にこの地上にいるのではないんです。神様が私たちに期待しております。そして私たちを子としようとしております。私たちをそのように愛のうちに置こうとしておられます。あのエデンの園以来ですね、全ての人は罪人として生まれ、まあ、逆らう心を持って生まれました。そして罪の奴隷として生まれてきた。神様に本当にこうどうしてもこう従いきれないようなね、そんな心で生まれてきたんですが、そのような私たちを救うためにイエス様が来てくださったんです。この地上に生まれ、それこそクリスマスの時に生まれ、そして地上に生き、そしてやがて十字架にかかられ、私たちのために死んでくださって、そのようにして私たちをあがなってくださいましたね。私たちを奴隷の身分から解放し、子とする、 子供とするためにそのようにしました。ヨハネの福音書の1章の12節13節を見たいと思いますが、172ページになります。聖書の終わりの方の172ページ、ヨハネの福音書の1章の12節と13節ですが、このように記されてますね。しかしこの方を受け入れた人々、この方は、まあ、イエス・キリストのことを指してますが、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとありますね。この神様の子供とされる特権、その特権はどのように手に入れるのかということですが、それは12節にあるように、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、このイエス・キリストをご自分の救い主として信じることによって、本当に私は罪にの奴隷であり、どうにもならない、どうか私を救ってください、あがなってください、解放してください、神の子としてくださいとね、そのように信じて、神様に、神様の備えてくださった救い主を信じることによって、信仰によって、そのように私たちは神の子供とされるんですね。だからこそ神様が御子をお使わしくださったんですね。今日は神は御子を使わされたと言いましたが、そのためにそうしましたね。だからこそイエス様が生まれました。だからこそこのクリスマスをお祝いするんですね。まあある意味イエス様がいなくてもクリスマスというのは楽しいかもしれません。いろいろねあって、でも本当の喜びは違いますね。このクリスマスの本当の喜びはごめんなさい、本当の喜びはこのイエス様を救い主として知って、そしてこの神のことをされて、そこにあるその喜びと愛と平安ですね、そのような中に置かれて初めて、あ、本当にじゃあこれだからクリスマスが素晴らしいんだなっていうのが、まあ、分かるわけですね。イエス様が2000年ほど前に神様のご計画通り、そのちょうどいいタイミングに生まれてくださいました。あのベツレムの村で生まれた赤ちゃんは決して普通の赤ちゃんではありません。神の御子です。 そして神様から使わされたんです。私たちをこの贖うために、私たちをこの罪から救うために、イエス様が生まれ、生き、そしてやがて十字架にかかられ、死に、三日目によみがえられました。そして神様が私たちを子としようとしております。ちょうど、まあ、皆さんどういう家庭か分かりませんが、もし良い家庭であり、そのお父さんとの関係が良ければ、ね、まあ、年齢によりますけどね、もうパパと呼ばない場合もあるかもしれませんが、でもそういう親しい間柄はですね、とても大きな、恵みですね、大きな、まあ、贈り物というかね、祝福ですが、そのように私たちを、天の神様は私たちをそのような関係に預けようと、そのような関係を私たちと持とうとしております。神様の家族の一員にしようとして、そして単に一員とするのではなくて、このアバ父というパパと呼べるような親しさを願っておられます。その愛に満ちた関係を願っておりますね。ぜひまだイエス様を信じていらっしゃらなければ、まあこのクリスマスの季節にこのことをよく考えてですね、この主を信じるように心から進めます。すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、私たちは神の子とされました。これは大変素晴らしいことですが、でもやはり子供が赤ちゃんのままであってはならないように、クリスチャン、私たちも成長すべきですね。そしてその成長の秘訣は、聖霊なる神様からの力と、本当に私たちがこの神様とお交わりを継続する中に、この成長が生まれてくるんです。すなわち私たちが徐々に天のお父様に似る、あるいはお兄さんに似る、イエス様に似る、こんなことですが、それは本当に私たちに主は願っていることですね。それとやはりこのイエス様が使わされたように、私たちも使わされておるわけです。そして私たちも本当にこの特にクリスマスの時期には、まあどっちかというと話しやすい時ですね、イエス様のことをぜひ私たちも多くの方にお伝えし、そして本当にこの多くの さらに多くの方がこの主を信じるに至ることを共に祈りましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このように共に御言葉を見ながら、聖書を見ながら、このイエス・キリストの誕生、このクリスマスのことを見ました。イエス様が神から天から使わされ、そしてこの地上に来られ、使わされ、そして私たちを贖い出すために、私たちのために使わされた。その結果私たちは神の子とされ、本当にその素晴らしい恵みを心から感謝いたします。そしてこのクリスマスの季節、毎年来ますが、本当に主の与えてくださった救い主を今年も改めて感謝しつつ、この時を過ごすことができますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方々も、本当にこの素晴らしさを、このことの素晴らしいことを覚えて、主を信じるに至ることを願います。どうかその心の内にお働きください。兄弟姉妹もこの機会に、本当に多くの方に主の素晴らしいことをお伝えできますように、どうか力を与え用いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。